曜日になりました。17時でございます。4月26日木曜日、木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
ちょうどあと1ヶ月後が誕生日のトモキと、
そんな前から、はい、劇団オフェから秋山ひとみです、よろしくお願いします。そんな前からアピールする
の？今日何日かなって日付見たら4月26日だったから、うん、やっぱ自分の誕生日の数字って好きじゃん好きじゃん
同級生
25月の26日が誕生日ですよ。ちょうど1ヶ月後に当たるんで、それだから4月の26っていうこの26の並びを見た時に、あ、ちょうど1ヶ月後だって思ったんで言っただけであって、それは別にあのプレゼントがどうとかっていう、そういうアピールではないですよ半年以上それはまあさすがに早いかなちょうどね来月
この
1ヶ月後、そう、木曜日は24日に当たるので、26日がのライブの日なんです。
5年間ぐらいやってて1回も忘れたことないでしょ
いや、
ちゃんとラジオでやってるでしょ。
そうそう、別に本当だからアピールじゃなくて本当に見て、うん、あって思って、うん、最初の自己紹介の時にいいよって思っただけです、
はい、
うん、ありがとうございます
そうだね、ハッピーバースデ
ー、
はい、はい、お給
料、お、
水族館、初めてですか？あ、初めてではない。いや、分かる、沖縄の人は行かないって、逆に観光地だから、うん、スタッフさんが、
はい、
はいはい、はいはいはいはいはい、改札口みたいだった。あ、あ、向こうが県外の方だったんですね。まあまあ、もう来る人イコール県外、まあ、観光客だったりとか、今中国の方とかも多いですからね。
だから県内の人でも行く場合はそのやっぱ県外の友達とかが来てアテンドするっつって一緒に来るパターンとかはあると思います。
か、土日ですか行ったのは。あ、だから混んでる時に行かないんじゃないですか、余計に、
うん、
なんか平日の空いてる時とか4時以降のこのちょっとあの空いてる時間帯だったりとか、うん、17時、はい、へえ、なんか4時以降から安くなるんですよね。そうだから余計に多分それ狙ってとかもあるかと思う、
アフターなんとかみたいな、
そうそうそう、とか、まあね、もうそのまま北部に泊まる人とかはね、もうその方が、うんうん、都合が良かったりするから、うん、感動しました。
行ったじゃないですか、
あ、撮影でね、
その先々週か、うん、ラジオお任せした時のあの時も遠いと思いましたけど、
元部、あ、元部ぐらいだったら大丈夫だな。でもあの元部そばあるじゃないですか、チュラミの近くだよね、うん、あれのすぐ近くでした。
あれもうちょい行ったらチュラミですよね、
うん
うん、
だからちょっと遠く感じましたねって言うけど半分ぐらい寝てましたからね、この人
もちろんもう、ね、寝る時間に当てないとも
う、ね、まあね、バーで終わった後だったから寝てていいよって言って、ね、寝かしてて、帰りも、もう帰りももう なんですか、もうなんかコックコックってこう船こいでてでこうなんかハッてやって一生懸命我慢してるから、もういいよ寝てって言って、
じゃあお言葉に、
そう、お前言ってもう倒して寝て、そう、倒して寝て、で、まあ、あの撮影現場でうどんちゃんと一緒だったから、まあ、帰りじゃあ、エンダー寄ってこうかってあの巨団の近くのエンダー寄ってこうかって言って着いて、トモキにトモキ着いたよっつって、そしたら、ってずっと言って
なんかもう、
え、降りて
起きた時はだから、あ、ここどこっていう状況になってたんでしょうね、
もう夢と現実のね、
そう、寝ぼけてたから覚えてないんですけど僕は、
もうなんか小学生みたいな、って言って、
いいじゃないですか、
早く起きて、
僕の可愛いとこじゃないですか、寝起きは小学生みたいに、
そうだからね、
あわあわするって、
写真撮ろうかなと思ったけどちょっとなんかあらぬ誤解も嫌だからね、やめましたけど、はいはい、
あそこの海になんかコンビニがあった
んです、はいはい、並びでありますもんね、
うん、並びであるんですけど、そのなんか上りみたいな形で、
はい、
標識、
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 ああ、
はいはいはい、
それは、ちゃんと合わせたけど、女村は チュラカーギーが多い、
あ
だから よそ見をしないで運転しましょうみたいな、
うん、
ちょうどコンビニの前にかけられてた、
はいはいはいはい、
ハードル上げるな、
お
ちょっとコンビニ行きたかったから、
はいはいはい、
じゃあコンビニにいる人は絶対チュラカーギーなんだよなっていう、
まあもうね言ってるからね、
言ってるから、
うん、
ドキドキしながら、まあまあ、美人さんで
しょ、はいはい、
こうすごいな、
終わり
まあ、糸満もだからありますからね、
なんか海鮮のあれだよね、なんかアサリは海鮮、焦りはなんとかみたいな、事故のもとみたいな、
そう、その標語みたいなのがいっぱいあって、糸満も糸満美人大師って書いてあるのは有名ですね、あっちは西崎かな、
美人
って有名ですね、あっちは西崎かな、いますよ沖縄いっぱい、なんかここだからもう先週その映画祭とかでやっぱ観光客の方も多くて、お店にも結構県外の方がなんかフラッと来たりとかしたんですよ、でなんか県外の人となんか触れ合うのが今月なんか多かったなと思って、まあ行ったらその元部行って撮影行った時もみんな県外の人ですし、で先週は北海道から来てた方たちと一緒に飲み歩いてましたし、みんな言うんですけど、やっぱ沖縄美人が多いねっつって、
顔が濃いからじゃないですか。
そう。
だからパーツがはっきりしてるから。
あっちの人からしたら、顔濃ゆくてはっきりしてる人多いから、美人さんが多いよねって言うんですよ。
だから。
僕らからしたら、いやいや、県外、福岡とか行ったらまた美人多いじゃないですか、みたいな。でもそれは薄い顔。だからもう結局見慣れてるから。
じゃあ多分、美人しか覚えてないだけだと思うよ。
まあそれはあります
ね。違う違う、だから見てて歩いてて、普通の顔の人とか自分のタイプじゃない顔の人ってスルーするじゃないですか。
だから見慣れてるんですよ、もう地元の人の顔。
自分のタイプとか美人だなって思ったらもう記憶に残るじゃないですか。だから美人が多いかなとかってそう思うんじゃないですか。
だからそれに遭遇する率が高いっていうことなんじゃないですか。その県外の方からしたら、だからそうなんすねっつって、その度に毎回言われるんですけど、僕は全然顔濃くないので、沖縄の顔じゃないので、
うん、
なんか。あ、県外の人ですかって必ず言われるんです。
まあともきはね、沖縄に住んでる割には
そうずっと生まれ育ちもこっちだ。だからもう毎回この説明ですよ。
だってあなたさ、方言もあんま使わんもん。
じゃあ方言僕知らないですもん。
ヌーとか言わんしね。ヌーとか言わんでしょ、
うん、
アガとか
言いますよ。
あ、でもともきの世代はそんなじゃないですか。
うん、それぐらいだったら言うけど、でもまあ純選手は行き過ぎですけど、知り過ぎですけどそんなに、なんていうんですかね、おじいおばあが沖縄の人間じゃないから、方言に触れてないんですよ、僕は、幼少の時から。で、奄美にいるおじいおばあとも、こっち住んでるから、会ってないから、あっちの言葉も知らないし、沖縄の方言も知らないし、みたいな、一番中途半端な、あれなんですよ。
何人なんだろうね、
何人なんですかね。くそ
はい、いや芸人、
大喜利の時間だと思ったから
芸人として
何も出てこなかった
話ちょっと変えていいですか。
人参かなって
言うそうだった。先週末、国際映画祭であったじゃないですか、ともきがレッドカーペット、はいはい、でもう本当に歩く10分前ぐらいに大雨降って、はい、2時間順延して、はい、で12時スタート予定が14時スタートで、はい、本当は歩くところも見て映像撮ってとか、こう、写真撮ってと思ってたんですけど、もう2時間過ぎちゃったから、次の現場行かなきゃいけなかったから、見れなかったんですけど、深夜さんに、この、
先週ね、
先週の、この、国際通り映画祭のこの、黄色い声援浴びたいって言ってたじゃないですか。ちょっとどんな感じなのか、ちょっと多分ね、音声はさすがにここまでは乗らないと思うんだけど、まあ、どんな雰囲気か。
YouTube にというか、まあまあ、普通に動画で撮って。そうそうそう、
動画で撮って。あ、だから。
本人が一番楽しんでたけど、ね、
再生をしてうるさいなあれはたまたまですか。
ノンスタイルさん見れた
じゃあ本当たまたま
黄色い声ですよ。
黄色い声、
ああ
ちょっとマイクに近づけたら聞こえるかな。
キャーキャー言うてますよね。
キャーキャーのこのキャーがすごいね。
これが黄色い声です。
これが黄色い声です。よく聞くと、多分ノンスタイルさんたちが、こう、なんか先導で歩いてる団体なんですけど、井上さんめっちゃ呼び捨てたからね、みんな。
もうキャーっていう。
すごいね。いや、すごいすごい。いや、そうですか。
どういうリアクション？
これですよ、これ。もうずっとこれが飛び交ってたんですよ。
これの中をしなさんが将来歩くんですよ。
いやでも今年も歩かせてもらいました。
だ多分あれですよ、なんかこうオゼメンバーがもしね、こういう風にバーンって売れて、こうオゼメンバーで歩いた時にこうキャーって言って、あ、平安さん、健作さんとか和樹さんって言ってる中で多分4番目ぐらいに深夜ってみんなに言われてる。なんで俺だけ呼び捨てだわみたいな。
井上さんと同じ扱いになるんですかね。そうそうそう、だからもう雨降って大変だったけど、めっちゃいっぱい人待っててくれて、沿道にね、もうほとんどいないと思ってたんですよ、もう雨、大雨だったし、みんなちゃんと避難してたらしくて、雨宿りそれぞれ、もうなんか今年はバッタバタでしたね、そのもう時間押して、多分この道路をレッドカーペットで使うって多分止めてるじゃないですか、それもまあ制限が多分あると思うんで、もうそれもあったのか、もうバタバタで。
なんか結構早かったよね。だから
僕らもともとは12時スタートして、順番的にはまあ1時半ぐらいに僕ら歩きに行きますぐらいのスケジュールだったんです、タイムスケジュールというか、がまあ雨で2時間押し、2時にスタートしたんです、もう行きましょうと、まだパラパラ降ってたけど、で僕らも2時過ぎぐらいにもう始まってるし、一応行きますかっつって、この横待機所というか
控室みたいな、
控室がテントがあってそこに着いたんです。でまあそのどんどん歩いてってるから、じゃあ次どこどこ、まあ、企業あれで呼ばれるんですけど、全く呼ばれなくて、普通にもうテントで座ってボーって待ってたら、なんかパーって通ったこの多分映画祭のスタッフの人が僕ら見つけてから、あれラシカルさん歩きましょうって言われて、いや歩いてないですよっつったら、もう持ってたインカムにラシカルさんがまだですラシカルさんがっつって、来た来た来た来たって言われて、えってもう急にです。だからもう順番とか関係なく、
あ、もうとりあえず歩いてなんだ。
で企業の人たちこのとか、この地域応援団の人たちも現場にいる人たちからも歩かしたから、順番とかがもう関係なくなって、なるほど、ね、もういる人いる人どんどん歩かせてたから、僕ら呼ばれると思って待ってて、
まあ、順番があると思、プログラムがあると思ったら、
もうそれもなくなってて、もうこの2時間押しで、だからもう僕ら下手したら歩けず終わってたかも、もうその人が通りかからなかったら、ラジカルさんがって言ってくれた人が、でもう僕らがああっつって行ったら、なんかこの外国の多分ダンスの人がいらっしゃるんですけど、その人のなんか生徒さんたちみたいな人たちが最後にその踊りながら歩くと、パレードして、その人たちがもうスタンバイしてたんです、
ああラストが、
でその人たちが歩き出したんです、したらもう4人ぐらいのスタッフがバーって来て、でしたらラジカルの人たちも、あ、やばいやばいって旗準備したりとか、サイン色紙配るとか、 T シャツ今年配るみたいなこと言って準備したら、もう配るのもなしだって言われて、来て来てって言われて、でもこのダンサーたち追い越して追い越してって後ろからもう、だからもう距離も一応もうこの沖江通り、 FM那覇の沖江通りのその突き当たりの睦弥橋通りからあの天仏前までの距離150メートルぐらいですかね、
まあ、短くなってるからね、
短い、まあ、去年もそこ同じ距離だったんですけど、去年はそれを15分とか10分15分ぐらいかけてゆっくり歩いてわーってやったりとかしてたんですけど、もう5分ぐらいで終わって、
普通のいつものスピードで歩いたんです
か。そうですね、沿道人混みが沿道、まあ、人いっぱい来てくれて混んでる中を、ここだけ空いてますんでって、優先席に案内されるみたいな、予約席に案内されるぐらいの感じで普通に歩いてて終わりましたね。
別に触れ合うとかもなかったの。
いやもうだからもう触れ合うみたいな感じもやりつつだったんですけど、なんか写真撮ってくださいみたいな、わーってなるじゃないですか、写真一枚撮るじゃないですか、したらはいもう次行ってくださいって後ろからグーッと押されて、あごめんねっつって、もう
そんなにあれだったんだね。
今年はもうだ
からあの格好じゃなかったら、じゃあスルーされてたかもね。
完全に
普通のまあ映画の、ね、地域映画の人とかって、まあ、でもう歩いたりするけど、着飾りはするけど、うん、目にはつかないじゃないですか。あんなねヤンキーの格好をしてたから目についたけど、
まあ、僕らは目立つから、わルーキーだーって言ってくれたりとかはあったので、その サインしてくださいみたいなとか、黄色い声援は一応いただきましたけども、
ニヤニヤするはい、ツイキャスの方もたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。旧具志川篠俺さん、こんにちは、初見ですと。あれ、荒垣がいる。ちっちこと眠り姫さん、こんばんはんと。勝ちと SKE48 さん、コンティニュー、 コイン投入、コイン投入。
ありがとうございます。
眠り姫さん。あ、ゆうべ、ワニ先生も野球参加してたよ、と。
あ、
は
い、みたいですね。
あの、草野球ですね。なんか勝手に来て勝手に審判してたって言ってました。
そうなんだ。
そうそうそう。眠り姫さん、荒垣さんの声聞き取りにくいね、なんでかね、と。多分マイクからちょっと遠かったんですね。おじいちゃんはね。
そうね。
友達かよ。
昨日も、野球、草野球がね、エンタメ草野球があったらしくて、うん、去年僕は参加したんですけど、
うん、
今年は参加せずだったんです。
昨日あの尾瀬のミーティング終わって10時ぐらいにちょこっと顔出しに行って、あの瀬長島でやってたんですよ。9時からだったんで、そうで、始めますが9時20分ぐらいに誰かがツイッターで投稿してたから、じゃあ行ってもまだやってるかなと思って、うん、行って10時ちょっと過ぎぐらいに着いて、したらもう23時にはもう、あの借りてる時間が23時だから、あのナイト用の照明がもう23時には落ちるからって言って、多分8回ぐらいでもうその時点で終わり、どっちが勝ったみたいな。
去年はそれもあって、片付けしてる時にバンと落ちて真っ暗になって、わーってなったんですよ。
それはそれで面白いけど、
楽しかったけどな。単純に連絡来てたのを完全に忘れてて、
トモキが、
はい、気づいてなくて、そのドラフトトークライブみたいなのを、カンナさんとあのケイタニさんでやってましたね。だからそれとかを見て、あいやと思って、でもメンバーに入ってなかったんで、
すごい。でもなんか初めてグラウンドをちゃんと見た。なんかやってるの、セルラ、
はい、
au のあそこには行ったことあるんですけど、なんか社員さんが運動会やるって言って行ったことがあって、野球じゃなかったんでその時は。だからちゃんとピッチングしてるとかで、人数も20、30人ぐらいいて、
うん、でギャラリーも来てたんじゃない。
そうそう、いっぱい来てるし、
毎回見に来て、
もうなんか結構みんな自分が持ってるユニフォーム着たりとか、うん、もうなんか本格的な、もうなんかスピードというか、もっとなんか草野球だから、なんかピッチャーのスピードとかもゆっくりかなと思ったら、全然、ひびちゃんがやってたんですけど、
うん、ここ一の。ひびさんは、中学校かな、中学校、高校ぐらい野球やってて、ピッチャーでしたからね。
なんか事務所であんなにゆっくり動いてるひびちゃんがあんなに速いスピードの球投げるんだみたいな、うん、
しかもめっちゃいいプレーありましたよね、動画のいっぱい載せて、
ピッチャー返しで、
サネさんが打ったピッチャー返しをパーンと取るっていう、
とかで、ブーブーも走ってたりとか、うん、で池田卓さんが、
はい、いや、なんか池田さんはめちゃくちゃうまい
のなんか、うん、高校野球やってたみたいで、
あの人はガチです。
もう最後投げてたけど、もうみんななんかざわざわしてましたよ。なんか一人だけプロがいるけどみたいな。
去年は元日本ハムファイターズの選手の方、名前忘れちゃったんですけど、がいらっしゃってて、
うん、
読谷出身の方で、その神田さんがスペシャルゲストでっつって呼んで、でピッチャーやってた方だったんで、ピッチャーやったんですけど、誰が取れるばってなって、
キャッチャーがいない、
140投げるから、
草
野球で140誰が取れるばみたいな
プロやし
ことを言ってたら、吉本のね、初恋の翔さんが、松田翔さんが、はいっつって、
取れるの、
ってなって、まあ、聞いたら、その人と高校の時野球部でバッテリー組んでたらしくて、
じゃあ翔さんもすごいじゃん。
そうだから翔さんしかいないってなって、で、池田さんとかがバッターボックス立って、でもうガチで投げて、
その時だけもうあれレベルが違 う, う
すごいの、
エキシビジョンみたいな感じになって、そのいや恐ろしいですよ。もう取る音がもう半端ないです。バスーンとかじゃないです、バーンってなります。
バッティングセンターで120とかでも怖いですもんね、
う
ん、
あれは恐ろしいですよ。
でもめっちゃ楽しそうだった。なんかああいうなんかわーじゃないけど、みんなで応援して、なんか撮ったらみんなで駆け寄ってってこう、うん、
イエーイっつって、いい、でまたみんなそのやっぱエンタメというか、このやっぱ県内のメディアとかになんか出てるメンバーだったりとか、それ関連の人たちなので、そういう交流にもなるしみたいなので、だからすごい昨日も行けたらよかったなと思ったんですけどね。僕は昨日はちょっとあのね、お仕事をしてました。
はい、ということで、
はい、一旦 CM 行きまして、うん、なんとなんと今日はねゲストがいらっしゃってるということで、
うん、はい、
はい、CM 開けたらお呼びしたいなと、
なんでしゃべり方
思っておりますので、
はい、
メールまだまだお待ちしております、ゲストさんが今誰かも言ってないんですけど、
うん、
まあ、SNS では言ってるし、西浦さんにね、質問とかあれば、うん、メールお待ちしておりますので、
お願いします。
ごめんなさい、
あれ
深夜さんのマイク上がってなかった。
聞き取りづらいってシアさんが遠かったんじゃなくて
私が上げてなかったんだ。
えずっと
ずっ と, ずっと
嘘でしょ
じゃあほらゲスいつもで、ね、3、4、5 の, あのマイク使ってたんで、ね、ゲスト3、4に3が1個ずれて2、4、5だったんですよ、はい、で3、4、5しか上げてなかった。ごめんなさい。あ、
こうやっていじめて
る今の件についてのね、うん、辛辣なコメントとかもメールをお待ちしております、ね、うん、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、はい、懸命に木曜オリジンチャンプル宛て秋山いじめに
秋山いじめじゃ秋山がいじめられるみたいな秋山がシアさんいじめた
んいじめについて係まで、はい、お待ちしておりますのでメール、よろしくお願いします。それでは、はい、一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えー、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない。だからやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
4月26日木曜日17時23分になろうとしてます。木曜リジンチャンプレッドおります。
はい、じゃあいいこにしたやってますよ。
なんでなんでなんで
え、むせたんですよね。
いや、喋り出しと同時にむせて、うん、
あの今ちょっと僕の中で流行ってるゲームがあるんですけど、
はい、なんゲストがいるのにそういう話する
紹介しましょう。
なんで自分の話しようとするかな。
間違った。はい、
じゃあ自己紹介どうぞ。
あ、どうも、どうも、西平志郎です。よろしくお願いします。
沖縄が送るもあれですよ、ミュージカルスターですよ。
あの CM 最近よく見ますね。
あ、不動産だっけ。
あれまだ一回も見たことない。
建設、ね、設計のなんかやつで
急に踊り出すやつでしょ。
俺最初見た時に志郎くんだと思って、そしたら他の人もあれ見たことあるのがいっぱいいると思って。
宮野さん見たことある。
そうそう、
そ
う
そしたら新知着パフォーブの皆さんがで出てるんで、あーってなって、最近よく見るなと思って。
まだ一回も見てないんだよね。
え、嘘でしょ。
めっちゃやってます。結構やってます。
死に流れてるよ。
え、なんすか、3対1で攻めなくても
テレビ見てもちょっと、
うん、はい、すいません、うん、はい、
ゲームってなんすか。
優しい優しい。
あのね、ありそうでない映画のタイトルっていうのをずっと考えてて。
え、ゲーム、うん、それ
ゲーム、自分の中で考えたゲームなんだけど、はい、ありそうでない映画のタイトルってある。例えばコメディだったら、はい、なんかタイトルなんか思いつくのあります？
コメディ、
うん、
コメディ、
ありそうでない映画、
うん、コメディか。
あ、じゃあ青春ものとか何でもいいんだけど、ジャンルでとりあえず分けて考えたりしてんのね。
はいはいはいはい、はい、
例えば、俺が今日考えたのは戦争もんで、なんかガンジーは二度死ぬとかさ、ありそうじゃない？
戦争ものなの？
戦争ものか。
ありそうじゃない？例えば爽やか青春系だったら、ミジンコロックンロールとか。なんかありそうじゃない？
ありそう。
ありそうでしょ？
そう。高校生のやつだ。
そうでしょ？
ストーリーミジンも。
で、今日せっかく志郎くんが来てるから、ほら、なんかミュージカルで、ありそうでない、ミュージカルのタイトル、ね。
タイトル、
うん、舞台。
ミュージカルのタイトルってなんか特徴あります？
例えばほらムーラン・リュージュとか有名じゃん。あとはなんだ、ザあなローラ、あ最近のなんだっけ、あ
グレーティストショーマン、
ショーマンとか、その前で有名になったのがさ、
ララランド、
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 ちょっと 音の響きがある感じだよね、タイトル。
こんな苦手だよ。
大丈夫ですか、こう考えるやつやったら黙りこく
こんなん仕事中に考えてるんですか。
いやなんかバイクに乗りながら暇だから
移動中、
そうそう移動中とかに結構こういうこと考えるんだけど、それ一人でニヤニヤしてるっていうね。
ただの危ない人です。これはなラジオで発表しようと思ってあれ考えるんですか。単純に暇つぶし、
単純に暇つぶしだって、あそういえば今日シロ君来るわと思ってこれ言おうと思ってた。
じゃあショー、じゃあエンディングまでに考えとく。
エンディング
一応4人いるから誰か一人喋んなくても大丈夫だけど、うんうん、まあ、でもゲストはずっと喋っててほしいから。なん
か口下手だよ。
でもそれがヒントになって舞台になるってこともありえますからね。タイトルありきでね。
あ
できることも
ありますから、ね、次の作品になるかもしれない。
そうそうそう。
ミジンコロックンロール。はい、ということで、
はい、
まあ先に告知しとく。うん、
はい、はい、はい。
最初にやって最後にもやりましょう。
雑だね。はい。
じゃないとうちあの告知してもらうことを忘れてしまうので、
しないで帰るから
行きます。
お願いします、
はい、森島美奈子、西平志郎ジョイントリサイタル部屋、今週の日曜日ですね、4月29日の日曜日、男女共同参画センターティルルで行います。昼公演でございます。会場が1時半、開演が2時、1時間ほどの舞台になっておりまして、
1時間
入場料は前売り当日一律で3800円となっております。
ん、
内容は、内容がねまたなんかこう説明できないんですけど、
チラシ見る限りはなんかちょっとホラーチックさね、
ホラーですね。これアートのつもりで作ったんでちょっとホラーっぽくなっちゃったんだけど
部屋の自体がもう、
それジャンルで言うとミュージカルなんですか。それ
いや違うんですよね、うん、
森島美奈子さん、
脚本は僕が作ってざっくりした話の流れしかなくて、それを舞踊と舞踊の体と役者の体でとか、時々僕があーとか歌ったりとか。
ノンバーバルではない。
ノンバーバルです。ノンバーバルって結構なんかファンタスティックなイメージがあるんですけど、うん、なんかアートな、うん、コンテンポラリーのようなドラマチックなような。
え大丈夫、今週末だよね。全容分かってる自分で。
そこ来年あたりこのジャンルに名前がつくと思ってて。
あちょっとした新ジャンル。
そう、新ジャンルだと思ってていいですか。
ダンスかける演劇みたいな、そういう
かける生演奏もありつつ、うん、
あ
だって生演奏で見ててもあのソプラノとかしたフルートとかピアノとかもあるからさ、
うん、
やっぱりその音楽が入りながらだよね。
そうなんですよ。で3つの部屋、シーンが3つあって、
うん、
でなんか一つはなんか男が監禁されてたりとか、一つはアル中で女がこう縛られていったりとか、なんかそういう、うん、なんていうのかな、そういう感じ。
ホラーじゃん。
ホラー、ホラー。
大人の男女の機微を紡ぐ作品になっております。いやちょっとちゃんと考えてくればよかったかな。
確かにジャンルはないよね。
そうです
ね。聞いた感じだとね。
美しい世界が広がってるんですよ。
バレエでもない。
そう、バレエではない。
バレエではない。
芝居ではない。
芝居ではない。
うん、そこにあるのが芸術っていう。
もうアートなんですね。
そうなんです。
演
出が八木下先生といって、この森島先生バレエ教室をやっている森島先生のこの大師匠で、東京からこのリハの旅に沖縄に来て、
へぇー。
ってやってて、もう、すごいんだから。すごいんだから、八木下先生がまた。
演出っていうのはこのダンスの振り付けも込みで演出するの、こういう場合って。
そうですね、だからこういうことが言いたいのにその振り付けじゃねとか、こういう衣装じゃねとかっていうのを全部もう作り直してはもらわない、作り直させられる、
うん、
ような演出の仕方。ホールの使い方もティルルでやるんですけど、すごい面白くて言えないけど、
うん、
面白いんですよ。だからあ、こういうホールの使い方するんだ、さすがだなと思って勉強になっております。
ティルルのそのホールの絵は出てきてますけど、
そうね、働いてたからね、
そう働いてたから
元職場だからね、
どう使うかな。
そうだよね、
そう、はい、すごくホールの人にあ大丈夫かなって言われながら、
すごいねじゃないんだ、すごいねじゃないんだ、
があるんでございます。
何役になるの。
男二人舞台なのでもう男と女しかいないんですよね。
あそうか、
あ何役もやるってこと。
そう、男1、2、3、
何も想像ができないね。
想像が全くあれだね。
いや見に来て。
ただなんかすごく刺激はありそうだね。イメージするとかさ。
まあだからお客さんの想像力だったりってこと
ですよね。そうですね。想像力が全てですね。プログラムもお話書かないんですよ。
シーンみたいなの。
この部屋で繰り広げられるのは一体みたいなこの予告編ぐらいの情報しかなくて、あとはもう捉え方が。
そうだよね。だってあらすじもないもんね。
ないんでございます。
じゃあもう見終わって出るときには人によって全然。違うってことでしょ。
深刻な。
シローさんを好きになって出てくる人もいれば嫌いになって帰ってくる人もいるってこと。
そう
何あいつ嫌なやつみたいな。
しかもそれが1時間に濃縮されてるって。俺
こそうね、結構だから短いなと思った。
2時間とか普通にこういう感じのテーマ
で、ね、で2人舞台でお客さんがこう集中して見れる長さの限界かなという、うん、休憩もないので。
そうかそうか、うん。
ツイキャスでオペラに近いってきてるけど、まあ、歌いはしないけど。
そうですね、歌わないオペラ、踊らないバレエみたいな。
難しい。
曲しか流れてないじゃん。
面白いんですよ。いやこれは見に来てほしい。
もう見ないとわからんっていうあれか。
そう、見ないとわからんってやつだな。
チケットプレゼントもあるので今日。
お
ぜひ。
ありがとうございます。じゃあこれは最後にちゃんと時間取ってね、うん、は
い、お時間取ってまた。
ともきちゃんと時間取ってね、
よろしくお願いします、
はい、覚えておいてよ、
はい、
起きてた、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
はい、
はい、
え、どうする。
いやどうしよう。
メール読む。
メール読みますか。メールがね、はい、来てるんですよ、うん、
いっぱい来てますよ、う
ん、これ、
うん、
木曜日おりちゃん、
はい、
沖縄の気候は冬か夏だぜ。
そうね、寒くなったり暑くなったり。
友彦秋山さんおじいちゃん、
はい、
豚骨中です、
豚骨中です、
今から宮古島に単身赴任の代友に会ってきます。
あ、いいな、
今日のテーマはエロですか。
エロではない、
うん、テーマもないですけど、ね、うん、宮古でやっぽいとかはないので話題はないです。
バカじゃない。
そう、別にそれ言わなくていいし。ダイビングが一回できればいいなと。そこでホスト深夜、うん、桜舞う博多の中洲夜桜ホストのコーナー、
うん、
これは深夜さん、あ、じゃあシロさんもよかったら、
これですね、
ヘッドホンを着用して、はい、深夜さんの声を楽しんでいただきたいと思いますので、いいです、
ね、前の反省点を踏まえて、
はい、
前はちょっといまいちだったからね、
うん、あっちで見れてます。はい、では、深夜さんによります、博多の中洲夜桜ホストのコーナーでございます。よろしくお願いします。
奥さん、ダイビングやるんだね。俺もさ、
いや
ー、ダイビングになりたいんだよ。だからさ、奥さん俺という海にダイビングしてみないか。
奥さん、
今夜もモズクですか。
はい、ありがとうございます。
素晴らしい。
よろしくお願いしますと。
これ部屋で使えるかな。
これでいきなり流れてくる。奥さんが流れてくる。
豚骨中さんもね、これ自分で書いて送ってるじゃないですか。うん、これをお願いしますっつって、うん、飛行機の中でゾッとしてます。
なんで
分かってんだね。
チンチンズユイレールの旅というね、
うん、
息子たちのユイレールの写真も添えて、ほうほう、いただきました。
あのね、くちゃくちゃされるのが本当に嫌なんですよ。耳元で、あの食事のくちゃらーの人いるじゃないですか。
くちゃらーって言われて、
くちゃらーって言うんですよ本当に。
あ、そうなの。
そうそう、あのくちゃくちゃ食べる人本当に嫌で、お店とかで隣になったらもう店出ます。
あ、すぐ出る。
もう嫌だ。もう食べる気がしない。食べてる気がしない。のでさっきの深夜さんが最悪だった。
最悪。前回はね、ちょっと走りすぎたのがあった反省を生かして、ゆっくり溜めて、
うん、溜めて言うと、
くちゃら音も、うん、
くちゃら音も、
はっきりと出していただきました、うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いつまで続くのこれ。
これはもう
博多夜桜は
永遠じゃないですか。もう半永久的に。
そうだね、豚骨臭さんがもう聞きたくないってなるまでじゃないかな。
本人が豚骨臭さんが飽きるまでですよ、
うん、だって今、そうだね、あのツイキャスで、ね、うん、恋するかっちゃんさんと、はじめましてかな、うん、かとか、眠り姫さんとか来てるんですけど、はい、誰もこれについて触れてないですか。
なんでせめて触れて。
気持ち悪いとか何もないですかね、感想が。
俺とも豚骨臭さんだけのやり取りみたいな
で。でも豚骨臭さんは今飛行機で Wi-Fi が
ない、ね、
飛行機 Wi-Fi ないのでさよならって言って、
まあそんな感じですよ。
どんな感じだ。これ
じゃあメールもう一件あるんですけど、うん、まあいつも後半に読むんですけど、うん、後半に読んだ方が
読みますか、今日は先に読みますか、
ね、まあまあ長いっす、
はい、あ、いきますじゃあ今で、
はい、 今で、告知ができなくなるので、うん、久しぶりに長文いただきました、うん、木曜オリジンチャンプル木曜、はい、劇団大勢の荒垣さん、劇団大勢の秋山さん、劇団大勢ではない友樹くん、劇団大勢の大城熊さん、お疲れ様です。
お疲れ様です、
旧具志川市のポッドキャスター、旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です。
はい、さい、
ところで、うん、かなり意外かもしれませんが、旧具志川市は一足お先にちょっとだけカッチカチです、
うん、うい、何が
にり、うん、さて下っぽい話はこのくらいにして、
下ではないな、
最近本当に下っぽいんだよな最近。ちょっと気が早いかもしれませんが、うん、先月のオリジンライブお疲れ様でした。遅いよ。いや、お疲れ様でした。鈴川サーキットの最後のネタということで6年ぶりに行きましたが、うん、やっぱり最高でした。久しぶりに生の友樹くんのネタを見れて、会場の入り口で秋山さんと話せましたが、うん、荒垣さんには会えませんでした。
いいな、
ニリ
ーニリーだ。
やっぱり荒垣さんとはそういう運命なんでしょうね。
いつ帰る。
ライブの話はこのくらいにして、うん、ところで先週の放送で荒垣さんが映画祭で空海が忙しくなったと言ってました。
そうそうそうそう、
かなり迷惑そうに言ってましたね。レッドカーペットへの道がさらに遠くなってしまいましたね。
やめて。
その後疑似インタビューで秋山さんに好きな女性のタイプはと聞かれた荒垣さんが、うん、基本誰でもいいですって言ってましたね。犬や猫より節操がないです、ね、
いや、そんな意味じゃないよ、う
ん。既婚者の豚骨シューさんや男性のスピーディーワンダーさんに餃子をサービスしていた理由が分かりました。
いや、違う違う違う違う、う
ん。ところで秋山さんの猫は4階からも落ちても平気だったそうですね、うんうん。荒垣さんも1日1回挑戦して
み
て、
死ぬよ。
ところで、うん、そんな猫垣さんは、うん、SNS で元カノを検索したそうですね。知らんよやって感じでした。
いや、ちょっと待って。いや、これその流れの怖い話になったからね。
ところで、うん、先々週の放送は、うん、秋山さんと友樹くんがお休みで、代打に金城理恵さんとアハゴンくんが来ていましたね。
来てました、
はい、
東北さん、
メインパーソナリティが休みということで、うん、AD の荒垣さんがお休みと言いましたが、うん、老若男女をね、うん、を老若男女にと噛んでいましたね。
そこ、なんでそこは言えるんだろうね。
そんな神垣さんが25歳以下のファンが欲しいと言っていました、
ね、うん、あ、そのこと言ってたの。
26歳以上はさんということです、ね、
いや、そんなこと
ほとんどいないよ。
性欲だけはメインパーソナリティ。
誰がメインパー、性欲のメインパーソナリティってなんか。
その後そんな欲垣さんがポエムを読んでいましたね、
う
ん、爆笑でした。
なんで、お、面白かった、ハマった。
そして3月21日、
あ、言わないんだ。
ポエ垣さんが、うん、若かったら稽古場でエロ本を見たけど、うん、今は性欲が落ちてると言ってましたね、うん、知らんよやって感じでした。2月15日、うん、そんな白垣さんが、うん、昔バレンタインでもらったワインを くれた女性の目の前で割ったそうです、
ね、はいはい、落としたことがあります、
そんなことをする前にミキサーくらい覚えろって感じでした。荒垣さん聞いてましたか。
聞いて聞いてた。
放送終了後に荒垣さんの原付のライトをハロゲンヒーターにしておき
ます、うん、やめて、めっちゃ熱いよ。
さて、前置きはこのくらいにして、前置き、今週も荒垣さんのシナプスが心配ですが、うん、誰も食いつかないキョンシーの話を4分2秒もする人はリアルに怖いのでメール短めですが、この辺で
もっといけるよ、やろうと思ったら。
旧具志川市の俺でした、かっこ酒茶漬け、
はい、
ありがとうございました。
久しぶりに読むと、息、
どこで息吸っていいか分かんないよね、これね。なんなんなんなん。
ありがとうございます。
でもありましたけどさ、白くんもやったことある。
何を。
元カノとかを SNS で検索するっていう。
やるんじゃないですかね、みんな。
やってるんだ。じゃ、出てきた。
気になんない。出てくる。すげえ子供
探そう。
自らはしてない。
出てくるんで、
知り合いかもに出てくる。そして
先週その言ったんですけど、インスタで元カノからフォローされた、急に、うん、で子供3人ぐらいいるんです、うん、で名前も、まあ、高校の時の元カノの名字だったんで、うん、あれって思って、もうお別れになったのかなと思って、うん、本当に2日前ぐらいに聞いたんですけど、
それと連絡取った。
いや、その僕の元カノとその大学一緒でなんか仲いいグループで、
共通の友達がね、
共通の友達が店に来てて聞いたんですけど、ご健在だそうで、ただそのインスタにはその旦那さんの影が見えないだけで、別れてないよって言ってたんで、まず一つ安心しましたね。
これなんで元カノ元カレに申請するのかな。
分かんない人だから、それを聞きたい。
したことあります。
ないないないないない。
なんだろう、幸せですよっていうアピール。
いや違うでしょ、単純に別れても友達だよみたいなあるじゃない。
え、でも
今までも好きな人って言ったからでしょ。あんな感じじゃないのか。
じゃあ迷惑じゃん。
なんかね。
じゃあ迷惑じゃん。
期待持てるのかな。
何の期待。じゃあなんかもうどうでもいいから、もうまあ
送ろうなのか。
あえて避けるほどもないよね。
でも特に男性からしたら、元カノから、うん、その急に申請来るじゃないですか。うん、どうしたってなりません。
引っかかる、やっぱり。
引っかかってるんですよ、深夜さん。
俺ハニートラップかかってるのか。
うん。
でもなんかそういう、ね、あれはあるさ、やっぱ男性からしたらちょっとした期待はあるでしょ、うん、なんかやっぱなんかよくさ言うさ、なんか男性は思い出を美化しやすいみたいな、だからなんかあの頃は楽しかったよねっていう会話にこう発展させたいから検索したんでしょ、シアさんは。
じゃじゃ、だからその小学校の頃に大好きだった子のあれを検索したら出なかった。
当時は SNS がなかったからね。
だから、どんななってんのかな。
やってんのかなっつって。見ただけであって。
不幸そうだったらどうします。もしその人がやっててまだ独身で、なんか早く結婚したいなとか、なんか友達はみんななんとかだなとか、仕事が大変だなみたいな愚痴ばっかとかだったらどうします？
でも何もしない。
見守るだけ？
うん、ただいやもう見て、あ、そうなんだと思うだけだはず。
申請はしない？
しないしないしない。あ、うん、
心配になりません？
いやー、ならないかな。
今さら俺がみたいな感じでは、うん、まあそっか。
だって振られたもんね。
そうですね。一回付き合って別れたならあれですけどね。そうそう、
ただ振られただけの男だからさ。
そっか。そいつがまた出てきても
。20年後に出てきても。
さよならとは思わないか。そうか。いやでも心変わりがある。
何の思い出もないもんね。
大人になってみたら。
そう、あっちかしらどんな仕打ちって思うでしょう。
よかった。まだ？
私をこれしめないでってなるかもしれないかな。
はい。まあいろいろ告知も一旦してもらいましたけど、うん、一旦また CM 行きまして、はい、また、メール、お待ちしておりまして、はい、CM 開けてからまた最後の方に、ね、告知していただきたいと思います、はい、一旦 CM 行きましょう。行けますか、うん、それでは一旦 CM でーす。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、4月の26日木曜日17時43分になろうとしております。木曜日にチャンプレーやっております。
はい、さあやっておりますよ。
はい、ツイキャスとかどうすか、あの深夜さんの中洲夜桜ホストのコーナーへのリアクションありました？
眠り姫さんが博多夜桜だけ送ってくれた。眠り姫さん検索して友達になったよって。元彼、あ、じゃあ元彼じゃなくて元片思いの彼なんだけどね、うん、
ああ、なるほど。
向こうは知ってたのかな、片思いされてるって。
いや、いや、知ってたら友達申請来たら承認しなくないですか。
でも元だよ。
するのかな、
どうなんだろうな。学生時代だったらね。
ああ、まあまあまあまあ、一緒に遊んでた、うん、仲間内だったらね、なんか断るのも変なみたいな、なんか、うん、自意識過剰って思われそうなのも嫌だよね。
友達だったらの中で実は恋心を持ってたぐらいの感じだったら友達として承認はするだろうけど、
うん、
知って、それで知ってたらしないんじゃないかな。
でも今の子はさ、俺なんか時代と違ってほら SNS がいっぱいあるからさ、うん、なんかもっとややこしいことありそうだよね、別れても。
まあ、画像が残ってたりとかですよね。
そうそうそうそう。
ツイッターとかでなんかめっちゃ細かくさ、なんか1ヶ月記念日、2ヶ月記念日、3ヶ月記念日って言ってこう、なんか毎回一緒のさプリクラの写真とか載せる子とかいるさ、
うん、
もうなんか大丈夫って。なんか
だから2年後3年後ぐらいに後悔するんでしょうね。
一回だから途切れるわけよ。なんか多分別れたんだろうね。うん、なんかこう
一ヶ月ぐらい空いて、
そうそうそう。
なんかまた新しいスタートですみたいな。そうそうそう。からまた再会して。
再会して、
もしくは忘れっぽいかもしれないよな。何ヶ月経ったかなっつって
。いやだからそういう子は載せないですよ。
ああそう。
一ヶ月二ヶ月とか。
逆にさ聞きたいんだけど、うん、あのプリクラでさ、うん、チューするのがあるでしょ。
チュープリ、ね。
チュープリっていうんだ。うん、あるんだ名前が。
チュープリ。
俺はあれ、絶対無理なタイプなんだけど、うん、チュープリを、 あ、今じゃあ、はいって言わなくていいからって。
やべ、バレるでしょ。乗ってるから。
やったことがある人いる？
はい。
マジで？
あ、でも高校生ぐらいの時ですよ。
嘘つけよ、お前。
いや、高校ぐらいの時。
お前、高校でチューするのか。高校生がチューするのか。いや、高校生は、ってなる
よ、ね。でも、プリクラ最盛期っていうか、もっとは、なんていう、発達したプリクラだろうし、ね。みんながそれぐらい軽く撮るやつじゃないですか。
う
ん、
あ、そう。3、2、1みたいな。
え、それはもう全部言うだろうけど。
まあ、毎回、言うね。最新のやつも言うとは思いますけど。
シアさん、プリクラ自体撮るような世代じゃないんじゃないですか、彼女と。
撮らない撮らない。俺が、高校3年生の時にプリクラがプリントクラブって流行り出したの。
あの、カーテンしかついてない。
そうそうそう。
あ
の、枠を自分で選んでるやつね。すぐ剥がれる。
なんとかを狙ってね、みたいな、こんな
変
な
声で。狙ってね、見てね、みたいな。
こんな、あの、しかもね、なんかフレームも、すんごいちっちゃいのよ。いろんな選べるけど。
今、100均とかにもありますよね。
え
?100 均にも、そうそうそう。
100円ででき
ん
の？
あの、昔のやつが100円ぐらいでできる。
ちょっと昔のやつも、だからそのプリントクラブの、あの、
なんかあれよ、落書きとかできないようなやつ。
本当に
俺たち時代らしいけどみたいな。でも今その落書きとかでもできるようなやつとかでもあるらしいですね。
だからもう、まあ、型落ちみたいな感じだろうね。
機種としてはもう古いから。
でもチューしたことあるんだ。
いや高校の時は
どっちから
どうやってそうなの。いや
高校の時やっぱり
打ち合わせの仕方教えて。
それをチュープリを持ってるというのがちょっとしたステータスだったんですよ、多分高校の時。
見せるのそれを。
いや見せびらかしはしないですよ。
配るの？配りはしない。
さあ、撮りましたよって配らないですよ。
何言わんよ。
じゃあ、だから、携帯の、当時のガラケーのあの、電池カバーの裏とかに、
あったあったあった。
貼ったりするんですよ。そう。
ヤンヤンしてるな。
そう、だから、女子とかは、その、まあ、本当に仲いいカップル、なんか一緒にこいつも彼氏いるやつみたいなとかに実は撮ったってばっつって見せたりとかはしてるんですよ。でもだから男は別にプリクラ撮っても貼らないし配らないし、
配らない、
もう財布にしまっとくぐらいじゃないですか。だからそういうことしないんですけど、女子はやるから。男子からはだからチュープリを撮りたいっていう発言はまず出ないんですよ。
彼女から言われたってこと。
それ
分
かったから、その、やるまでの過程を教えて
じゃあ、なんかもう、撮ろう。
ステップ1、ステップ1。はい。
撮ろうって言われて。
言われた。
3、2、1とか言うし、あれなんか。
はい。
で、その瞬間にチューってやる。それでもその前からチューはして。
最初は、もういきなり、お互いの、クティビルじゃなくて。お互いのクティビルではないですよ。最初だから3、2、1で、サプライズな感じで、女の子の方からほっぺにチュってくるんです。
なるほどね。
そしたらお返しでチューみたいな感じで。
何回チャンスがあるんです？3回ぐらい。
いや、だから4回ぐらい取るんで。
今のだったら6回ぐらい取って選んでねとか。
そうかそう。何種類か選んでねとか、もうその取ったの全部バラバラでやってくれたりとかするんで。1回普通に撮る、うん、2回目サプライズが来る、うん、3回目お返しする、うん、4回目じゃあ向き合ってクティビルっていう。
クティビル
っていう流れです
よ。
じゃあ撮りに、チュープリを撮りに行こうって行くわけじゃなくて、
じゃないですね、も
うプリクラを撮りに行こうのあれなんだ、流れなんだ。
でどっちかが先に攻撃仕掛けたからお返しねでなるわけだね。
そうそう、攻撃だからもう当時なんて、うん、もう国際通りか、うん、イオンですよ、ジャスコですよ、
はいはいはいはい、
に行くんで、学校帰りとかに。
知り合いと会うの恥ずかしくない？
勝ち合うんすよ。
だよね。
その女子同士で撮るグループがいて、あ、うん、みたいな、
うん、
その時はだから男はもう一人だから恥ずいし、
うん、
逆に別カップルだったらおいってなって並ぶじゃないですか、
う
ん、あれ。
ああ、プリンターね、
みんな撮るから順番待ちで、うん、先に入る方にチューすんだよで振る。
あ、
いや、しないしないっつって取るっていう。
なんか青春だな
っていうのは一応やりましたよ。51の時ぐらいに。
え、シロー君はないの？
ないっすね。
逆にそんな発想はない、やろうっていう。
いや、やろうっていう
言われない、やろうって。なんか彼女から、
うん、言われなかった。
言われたらやるの？何何何、言われたらやるの？
言われたらやるんじゃん。
へ、
やだよ。
言うけど
キャッキャしながらは。
そうそうそう。
へ、まずプリクラ撮りに行こうって今ですよ。今この、うんうん、この世代になりというか、うんうん、撮ろうって言われて行きます？
今
今
行かない。
行けなく
ない。カップルでは行かないな。行かない。多分友達とかなんか遊びに行った方がやるかも。
空港とかにある。ああ、そう、なんか乗りで撮るとかは
ある
けど。
ああ、わかる。そんな意味ね。
あんま高性能じゃない方が。
だってさ、40過ぎたおっさんがさ、うん、例えば俺が彼女いたとしてね、うん、一緒にあのなんかジャスコかどこでもいいけど行ってプリクラコーナーに並んでたら怖くない？
怖い。
22、3ぐらいの。
なんか囲われてます今。入るのもハードル高いですよね。
え、そうなの？
でも僕一応なんか男性だけは禁止とか、は
い、高校の時ぐらいからもう男グループだけでは入れない
って。なんでなんで？
ナンパ目的とか、まあ、密室だったりとかするからやっぱ事件がないようにって言って女性限定プリクラコーナーとかもありますよ。
マジで？
うん、だ深夜さんみたいなのがいるから
プリクラハウスなんて男だけではもう入れないですよ。
プリクラハウスってあのプリクラだけが置いてあった場所でしょ。
だったあの上の、ね、うん、2階の、
うん、入れなかったっす。だからカップルじゃないと入れないから。
あんなところでどんな事件が起きるの？あんなカーテンって言ってもな、足は見えるカーテンだもんな。
いや上は見えないからさ。
そう、上見えないし、
上が見えないから、から
しかも中結構広い
し、ある意味密室っちゃ密室ですからね。
カーテンシャッて開けて中入った稼働とか行ったら外から見えなかったりもしますし。
へ
え、危険なんですよ。だから
危険だな。
シアさんでも撮ってください。彼女できたら。
どういうふうに
彼女できたら、
彼女ができたらプリクラを撮って、うんうん、ここであなたたちに見せればいい。
見せ、別にあのリスナーさんには見せなくていいから。
切り取ってあげればよけ。
ここに貼っといて、あのマイクの。マイクの土台みたいなところに貼っといて。みん
な。何もこれってなっしょ。
なんかあのマイクの位置じゃないけど、T 字じゃないけど、バミっといて。
あれちょっと待って、俺二十歳ぐらいの時に撮ったかなって今思い出して。
チュプリ？
チュプリ？
多分。
持ってるのそれを？
いや、も今も持ってない
です。お家探したらある？
多分実あるかな。
この親に見つかったら最悪なのに。
だよな、ね、だってさ今もっとさその激しいのもあるさ。
捨てたかもしれない。
激しいの？
なんか後ろから胸揉んでるプリクラとかあんのよ。
へ、
何やんばって。
何プリなのそれは。
エロエロ、
ツイッターでやってる人とかも
そうそういるもんね。
へ、
すごくない？しかも顔出してんだよ。まあ、加工はされてると思うけど、プリクラって顔加工できるよ ね、うん、
なんか
ね。
できるけどしないんじゃないですか。
最近のやつだからあの自動で目大きくなって
る。あ、
なんかここが
エイリアンみたいになるよね。
もう本当にスノーみたいな機能があるから、
うん、最初からそうなって
ん
の。
もう、うん、もう素で最初でもあるんで、うん、男だけで撮るとまあ気色悪い映画撮る。
気色悪いな。なあ、
なんかエイリアンかなぐらい目ボーンと大きくなるし。
で昔はそのシャメとかなかった時はさ、あのプリクラがさやっぱり合コンのツールだったのよ。
うん、
合コンやろうっつって、うん、どんなコースはプリクラで見せるっていうのが。であの頃そんな加工がないから
プリクラ手帳とか流行りましたよね。うん、プリクラ手帳とか、
プリ帳ね、
うん、
プリ帳
何でも略すね。
どんどんプリクラが進化していくにつれて合コンで の、 そのどんなやつっていうのがもう信頼がなくなってきた
ね。逆に、まあそうですよね、今トルコたちいるんですかね。まあ、それこそだからスノーとかもうそういうカメラアプリが今
そうだよ、ね、
撮ってもでもあれだよ、あの携帯にデータ送れるから多分シールにはしないで
もうデータだけ、
データだけ
携帯に送れる。
送れる、
送れる、送れますよ。メールアドレス入れてとか。
そう、すごいね。
会員登録
したらそれのホームページ行ってそこに出たこのパスコードみたいなの入れたら自分の撮ったデータが出てきてダウンロードできるみたいな。
だからまあ行った記念とかねだったら撮るんじゃないですか。
ああ、まあ一応撮るのか。だからどうなっていくのかなと思って。
そうだね、
スノーとかできたし。
そうです、自撮りと変わんないですもんね。
別に変わらん、変わらん。データだったらね。
何なんだろう。
いや、時代がね。
何の話チュープリから何の話になったの。
まあ、はい、もうねあのチュープリの話してたら、うん、もうお時間がもう間もなくということになってきましたので、はい、まあ、ゲストでまたシロさん来ていただいたので、うん、あの再度あの告知の方を、お願いしたいと思います。
はい、森島美奈子の西浦史郎ジョイントリサイタル部屋、今週の日曜日4月の29日1時半会場2時開演の1時間のステージとなっております。場所は沖縄県男女共同参画センターティルルで、前売り当日一律で3800円となります。さっき言い忘れました、 PG12 でございます。12歳以下は保護者同伴のみ入場可能となっております。
PG
っていうらしい、
R 指定ではない。
そう、あるほどあるじゃないみたいね。うん、でチケットをプレゼントしたいと思って持ってきたんですけど、はいはいはい、これでどうしたらいいんでしょうか。
これはメールで、
そうですね、
受付して
そうですね、メールの件名でじゃあ、部屋チケットプレゼント希望で、はい、FM 那覇さんにメールしていただいて、でそれをじゃあ
来れる人じゃないですか、
か、まあ、取り置きするか、
取り置きでもよ
い、取り置きか、まあ、でも
メールいただいて、
そうだね、はい、
締め切りはいつにします？
でももうだって次の日曜日ですもんね。
次の日曜日なんですよ。
だから土曜日
したらもう取り置きにして土曜日まで
にしますか。
しますか。はい。はい、
しましょう、はい。そうしましょう。
それで
じゃあ後で詳しく教えてください。よくシステムが分かってない、
ね。そうだね。
はい。じゃあ希望の方は
ぜひぜひ、
FM那覇、先ほど言ったオリジナルトマーク FM 那覇 .jp のアドレスに、部屋の、招待プレチケットプレゼント
希望
係まで
します、う
ん、はい、メール送ってください、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、ゲストにシロさん来ていただきましたけども、もうお時間が来てしまったということで、もうお別れでございます、はい、何か言い残したことはありますか。
今度ありそうでなかったやつやりましょう。
僕一個思い浮かびました。ミュージカルでいいですか、
うん、
春風の口笛。
ありそう。
合唱曲みたいな。綺麗、意外と綺麗だった。
春風サウンドオブミュージカルみたいな。
しかもこの口笛でいいですね、春の時期にねやりそうなやつ。
爽やかな
春風の口笛、いいの出ました。はい、はい、というわけで、はい、
今週末ライブですよ。
そうですよ、今週末ライブ土曜日ですね、28日よろしくお願いします。いつも通り天仏でやっておりますので、ぜひチケット、予約よろしくお願い。